どうも、さよしのです。さよしのポッドキャストは、アイドルオタクのさよしのが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は、Spotify または Apple Podcast で登録をお願いします。はい、ということで、昨日ですかね、今泉ゆいさんっていう、あの元欅坂の、子が、第一子を出産されたと。いうことで、まずはおめでとうございますというお話なんですけれども、まあ、今泉さんですね、YouTuber の真帆さんとお付き合いの末結婚をし、で、まあ、妊娠したんですけれども、まあ、結婚した後ですね、真帆さんが、まあ、未成年に対するわいせつ行為で、逮捕されてしまい、まあ、略式起訴ではあるんですけれども、まあ、逮捕されたという、ね、なかなか大変な状況に巻き込まれてしまいまして、まあ、とはいえもう妊娠をしてたので、まあ、今回産んだという形なんですけれども、まあ、週刊誌によるとね、まだ、今泉さんはこう1週間に1回くらいはこう真帆さんに会いに行ってお話をしているというところで、別に、その周りの人曰くあんまり別れる気はないんじゃないかみたいな、まあ、話が出てましたけど、まあ、まあ、特にね、他人のその恋愛だったり結婚だったりなんか口を挟もうみたいなことは全然ないんですけれども、まあなんか大変ですよね。ああいういわゆる、まあ、一般的じゃない職業の人、まあ、YouTuber でし、なおかつ、まあ、ちょっと犯罪をしてしまったっていうところは、こう、まあね、子供に対して説明するのはなかなかこう難しいでしょうし、まあね、その子供も大きくなったら絶対検索はするでしょうから、まあ、そういったところをね、まあ、どう乗り越えていくのかみたいな、なんか、だから一般人にはこう知れない苦しみというか悩みがあるんだろうなみたいな、思います。はい。で、もう一個、坂道で言うと、これも昨日なんですけど、小坂奈緒さんっていう、日向坂の子が、体調不良によって活動休止しますという発表が出てました。まあ、小坂さんは確か日向坂、まあ、最初からもセンターを任されていて、まあ、日向坂ってね、もともとその欅坂、これちょっと話ややこしいんですけど、もともと欅坂、今は桜坂ですけど、欅坂っていうのがあって、で、欅坂っていうのも漢字欅、ひらがな欅っていうのがあって、そのひらがな欅が、日向坂になったっていうのが経緯があるんですけど、まあ、その日向坂からこうセンターになっているというところで、割とこうね、セブンティーンだっけな、まあ、日向坂初の専属モデルみたいにもなってて、まあ、顔も可愛らしい方ですし、まあ、人気も結構高いかなと思うんですけど、まあ、体調不良で一時戦線離脱というところで、まあ、坂道といえばね、まあ、前いた平手友梨奈さんっていう、こっちは欅坂か、平手友梨奈さんもセンターを務めてたんですけど、体調不良で結構長期間にわたって離脱してたという経緯もあるので、またかという感じなんですけれども、まあ、やっぱ、で、小坂さん、僕の印象だと、まあ、喋って、全然喋ったりしたことはないんですけど、まあ、なんかひょうひょうとしてるというか、なんか平手さんってどっちかというと孤高なアーティストタイプというか、なんか結構全部負の影響を受けちゃいそうな雰囲気のある子だったんですけど、まあ、小坂さんは結構その番組とかでも結構積極的に喋ったりとか、それこそオードリーとね、番組やってますけど、なんかうまくこう返しをしたりとか、なんかその世当たり上手っぽい雰囲気あったんですけど、まあでも、まあ、今回の体調不良がどういう、どういう原因になったのかは分かんないですけど、まあ、おそらくね、まあ、そのセンターっていうこともあって、まあ、なかなかこうストレスを抱えてたんじゃないかみたいなのは、なんか思いますね。また、まあ、当然センターだった、ずっとセンターだったから、当然仕事不良も忙しい、メディアの対応とかって忙しいとは思うんですけど、まあ、ストレスもあるでしょうと。まあ、日向坂の場合は別になんかそのね、総選挙とかもないですし、単純にこう運営がこうセンターかどこか決めるみたいなのあるけど、まあどうやっぱりね、ああいう坂道とかメジャーなグループになるとやっぱセンター問題っていうのはどうしてもあってですね、そのなんでお前がセンターなんだみたいな話もあったりするんで、まあそのファンも多い分、その快く思わないファンもいたりとかで、まあね、ネット上にあることないこと書かれたりもしますし、まあそういうところでね、メンタル削られるんじゃないかみたいな思いますね。はい、という感じで、こう、まあこれね、僕、ポッドキャストでこの何回も話してるんですけど、やっぱアイドルのメンタル問題とか、俺結構興味があるというか、関心が高くて、まあ、最近もなんかこうツイートしたんですけど、その、本当に病んでる人多いなみたいな。まあオタクも多いんですけどね、やっぱりアイドルとかオタクの、まあ、趣味の性質なんでしょうけど、まあ、病んでる人めっちゃ多いなと思ってて、で、まあその、 本当にこう、まあ、やっぱアイドルやってることっていうのは基本まあ地下だろうが水だろうが俺結構すごいなと思ってて、その全然知らないやつに好きとか嫌いとか言われるわけじゃないですか。しかも別に悪いこともしないのになんか謎に叩かれたりとか変な噂流されたりとか、まあそれはやみますわっていう感じなんですよね。そう、なんかもう俺とかもオタク長くやってるし、まあこう地下アイドルとかだとまあ割と距離も近いから、まあちょっと込み入った話とかもたまにしますけど、まあ普通の精神状態ではいられない子の方が多いんじゃないかなみたいな気はしますね。もう本当に特殊な仕事だと思いますね。そう、そんなにたくさんの人にまずまあ見られる職業っていうのもないですし、でそのねコミュニケーションみたいな部分でもやっぱ特殊じゃないですか。お金をもらって話すっていう、まあね夜のお仕事にまあ近いっちゃ近いですけど、やっぱりアイドルの場合はそんなに長くない。キャバ嬢とかだったらまあ別にね昼あったりもすることもあるし、別に LINE とかもするから、まあ割とこうなんだろう、一般的なコミュニケーションの取り方に近いかなと思うんですけど、アイドルの場合ってなんか謎にね、謎っていうわけでもないけど、まあ1分とか数十秒みたいなところで、その短い期間の中で知れることなんてたかが知れてるから、やっぱでオタクもね、まあその金が無限にあればいいですけど、その若いオタクとかも多くて、そんなにこう一日何回も行けないみたいなことになると、やっぱ限られた情報でこう自分の想像力によって補うみたいな、その会話の背景とか意図、まあなんか そういうのがあるから、当然やっぱコミュニケーションに齟齬が起きて、まあオタクもやめやすいし、アイドルもなんかちゃんと伝えられないみたいな謎の問題が謎の問題ってことじゃないけど、まあそういう類の仕事ですよね、アイドルって。だからまあもう本当やむのはしょうがないっちゃしょうがないですけど、まあでも本当になんかこれ俺が高校生とか大学生くらいの時って俺こんな病んでる人いなかったなって、周りにいなかったなって思うんですけど、まあわかんないですけどね、実際行って俺が知らなかっただけかもしれないし、まあ今はねこう SNS とかあるから単純にそういう人が多く見えてるっていう説もあるんですけど、まあまあ、まあ、でもメンタルヘルスの人はまあ増えてますからね、その統計で言うと。そうだからまあ本当最近の大学生と高校生とか本当病んでる子多いなって、なんかふと冷静に考えたら思いましたね。 なんか知んないけど今日そうで、まあでまあやっぱそのうちの一つ、あだから今日あれですね、あの今日普通 あの全然オタクじゃない友達と飲んでて、なんかそのまあなんか最近の若い子のことが分かんないみたいな、まあ本当おじさんみたいな話をしてたんで、おじさんおばさんみたいな話をしてたんですけど、あのまあ僕言うてね、あの結構こうオタクってね若い人も知り合いも結構いいし、まあそれこそアイドルなんて10代だったりするから、まあ比較的こう30代にしてはこう若い子と関わりが多い方かなとは思うんですけど、やっぱなんかそういう話をした時に、やっぱりもうなんか本当に SNS が俺の時代はまだ、まあ、Twitter がちょうど出てきた初めくらい、まあ、Mixi とかありましたけど、Twitter が出てきた初めくらいが俺が大学生くらいだったんで、そう、まだそんな今ほど流行ってなかった、インスタとかもなかったしね、そう流行ってなかったんだけど、やっぱ今は、マジで SNS は、本当俺は好き、Twitter とかは好きですけど、まあ、本当に良くないと思いますね、メンタルに対する影響が。うん、まあ一斉にコミュニケーションを取れるとか宣伝できるみたいなメリットはあるんですけど、当然けどやっぱアイドルってまあやっぱメインが今こうね SNS どうしてもかなり使うじゃないですか。でね、まあリプを飛ばさないとはいえ、まあ、エアリプとかでもなんかこうねいらんこと言われたりするじゃないですか。まあそれを見ちゃうじゃないですか。もう本当に良くないと思いますね。あの健全な精神ではいられないと思うので、まあね見なくていいなら見ない方がいいですけど、まあでも仕事上 見ざるを得ないですからね。やっぱ SNS でそれこそどういう評価を得てるかっていうのがやっぱ今でアイドルにとっては大事だから、そうなんかほんとその辺の問題はめちゃめちゃ根深いなと思ってて、あだからそれこそというか、なんかまあ運営もね普通に運営アイドル運営、まあ、するのは全然いいと思うんですけど、そのいやこうメンタル管理みたいなのがめっちゃ大事になってくるなって思ってて、なんかそのメンバーのね、まあ、そのなんか5人いたら5人とまあモチベーションとかも当然違うし、やっぱその辺の足の揃えるのって俺めちゃめちゃむずいし、でやっぱ人によってこう傷つくポイントとか喜ぶポイントも違ったりするんで、 まあ、なんかその辺をねうまくできる人がまあマネージャーとか社長とかプロデューサーになるべきなんだろうなとは思いますけどね。まあ地下アイドルだとなかなかスタッフも増やせないから難しいですけど、そうそう、なんかそこをサポートする人いないとまあ絶対辞めるなと、いずれ絶対辞める子は出てくるっていう、その問題はね絶対解決できないですよね。だからこそまあわかんないですけど、まあももクロとかはね比較的こう同じメンバーでずっとやってたりするじゃないですか。やっぱああいうのはなんかちゃんと、まあ、もちろんメンバーのそのなんかねプライベートの行動とかの管理するのも大事だと思うんですけど、まあやっぱメンタルとかモチベーションの管理がうまくいってるんだと思いますよ。まあ、もちろんねももクロも別に1人辞めてますけど、1人かいやもう2人か辞めてますけど、まああんだけ長い活動してもそれだけっていうところで、うん、やっぱ近いのを見てるとね、まあ、どんどん辞めてくみたいな、まあ別に辞めるのは別に悪いことじゃないと思いますけどね、まあ、新陳代謝が激しいっていうか、まあ、流動的で素晴らしいっていう見方もあるんで、まあ一概には言えないですけど、そうやっぱねほんとねなんか病んでる子は多いなと思いました。はい、というのでもう一個なんかお話というか、まあ、これもさっきツイートしたんですけど、そのなんかまあその地下アイドルとかって別になんか差別化ポイントってまあないじゃないですか。まあもちろんね中にはなんかこう100人くらいザクってランダムにサクったら1人か2人くらい美少女はいるんで、でもそういう子はまあ勝手に売れていくからまあいいんですよ。けどまあほとんどはまあ別になんかあんま変わんないじゃないですか。別に顔面が可愛い超可愛いってわけでもないし、まあ歌もまあかもなく不可もなくみたいな。でまあグループで比較しても別に曲もそんななんかスーパー素晴らしい曲が地下アイドルで多いわけじゃないですし、でパフォーマンスも別になんかみんなダンスそこそこみたいな、で、まあ、接触も、まあ、別にそんなにそこまで大きな差はないじゃないですか、まあ大体はそうだから、そう考えると別に差別化なんてできないんですよ。で結局じゃあどうやったらこうファンつくんだっけって、なんかさっきこれもなんか帰りの電車の中で考えてたんですけど、なんかその結局運じゃねみたいななんか身も蓋もないこと言うと結局運じゃねって思って、いや本当ね、なんかよくよく振り返ってみるとまあそうかなっていう気もしてて、もちろんその橋本環奈みたいなもう超美少女みたいなのは別ですよ。まあそういうのはまああのちゃんとした事務所に入ってちゃんとした戦略を引いていけば、まあ、そこそこちゃんとファンはつくみたいな、なんかまあめちゃめちゃ当たり前ですけどあるんですけど、いや でも結局なんか僕とかが言ってるところってまあ別に超絶スーパー美少女みたいな感じではないじゃないですか。失礼な話ですけど、そのまあね地下アイドルこうまあ地下アイドルなんて8割、まあ、素人みたいなもんですから、そうだからまあ別になんかいやその子じゃなくてもいいわけですよ極論ね。けどなんで行ってるんだっけって考えた時に、たまたまライブに足運んでたまたま接触したらたまたまそれが良かったっていう、ほんとそれだけの話だと思うんですよ。もちろんねオタクの中には美少女しか押せないとか、まあ人もいると思うんですけど、まあ結構そういう人って多分少ない方くて少ない方で、ほとんどのオタクって別になんか超絶美少女を求めてるわけでも超絶ダンスがとか歌が上手いとかを求めてるわけでもないと思うんですよ。もう単純にたまたまライブ見てたまたま接触したらたまたま気が合って楽しかったからまた通うみたいな、ほぼそれだと思うんですよね。まあもちろんだから僕とかもなんか言いますよ、だからそのいやちょっとパフォーマンスがゴミだなみたいなのとか、なんかねそれこそなんか水着慣れとかなんかよく言ってますけど、まあまあそういうのもあるんだけど、でもなんか根本をたどるとたまたまなんですよ。だからどうやってファンがつくんだっけって考えた時に、じゃあそのたまたまの機会を増やさないといけないっていう問題に行き着くんですよね。でそれ何かっていうと、あのまあライブの数とか特典会の数みたいな話になってくるんですよ。まあこのなんか身も蓋もないですけどね、これ量の話だっていう、質より量の話だっていう話なんですけど、いやでも結構それって見逃されてる事実かなと思ってて、まあ結構そのなんだろう運営やるときって、まあ、俺別にやったことないですけど、運営の人ってそのコンセプトとか曲のクオリティとかメンバーのクオリティとか結構こだわる人多分多いんですよ、その地下の運営とかで。いやそんなことないか 別に多分あんまこだわってないとは思うんですけど、まあでもこだわる人いるんすと思うんですよ。なんですけど、結局ライブの数とかに比例してファンは増えていくんじゃないかっていう俺の仮説があって、でそれ考えると、じゃあどこが今すごいって言ったらフリークみたいな、フリーク以上にライブの数をやってる運営なんてないじゃないですか。そうで、フリークの運営はまあ分かってるか分かってないか分かんないですけど、やってるんですよ。要はライブの数でもう絶対に特典会やるじゃないですか。特典会の数、この数をとにかく増やして、タッチポイントを増やすことによって、オタクのたまたまその推し目に合う確率を高めているっていうね、ことやってんじゃないかなみたいな、でなんか今日思ったっていう感じなんですけど、いやまあもちろんね、じゃあもうその限界地下対バンみたいなの出てきてファンなんて増えるんですかって言ったら、まあ増えないっすね、それは。まあそこはだからやっぱそこが俺運営が頭使わないといけないところじゃないかなって思ってて、そのフリークっていうのはちゃんと自分たちでコントロールできるクオリティの子たちを、グループを何個か作って、そこで対バンをやってるっていう、めちゃめちゃ理にかなってるんですよこれ。要はなんか限界地下対バンの何がいけないかって、クオリティをコントロールできないんですよ。それはなんか運営してるところは場所が、運営してるところはバラバラで、なんとなくスケジュールが合うところをブッキングしてやってるから、それダメなんですよ。本当になんか本当ゴミみたいなアイドルが出てくる可能性があるんで、やっぱそういうのを見ると、やっぱそのたまたまの合う確率が下がっちゃうじゃないですか。けどフリークは、まあ、めちゃめちゃ美少女はいないけれども、そこそこの曲、そこそこのパフォーマンス、そこそこの顔面みたいな、あのクオリティの子たちをねこう集めて、でもうこう、しかも同じ事務所内でこう競わせてるわけじゃないですか。これめちゃめちゃ理にかなって凍りすぎだなって思ってて、そりゃファン増えていくわっていう。でしかもなおかつライブの数もやってるから、やっぱそのコントロールできるところできないところって考えた時に、やっぱオタクの予定をコントロールするのって結構むずいんですよ。だってまあ社会人だったりするわけですから。なんですけど、とにかく数を打つことによって社会人が行きやすくしてるんですよね。そう、仕事終わってから行くみたいな。まあなんか多分アイドルからしたらこのおじさんいつも来るなって思ってると思うんですけど、まあオタクはなんだかんだちゃんと調整してきてるんですよ、その大人の人たちをね。そうだから、やっぱそれって結構ね、なんか当たり前のことのようで、多分ほとんどの事務所はそんなことやってないんですよね。なので俺結構そこがすごいなって思ってフリークを見てるっていう感じですね。であとだから、その差別化できないんですけど、じゃあ差別化できないと、でたまたま会いに行ってたまたま喋ってたまたま好きになるみたいな、で、まあ、そこ何があるかっていうと、一つも大事なのはコミュニケーションっていうのがあって、アイドルとオタクのコミュニケーションっていうのがあって、まあ今のね、その現代 の、 その特に、地下アイドル、インディーズというかライブアイドルみたいなところはもうコミュニケーションが主流じゃないですか。まあ、もちろんだからさっき言ったように曲とかパフォーマンスとかライブとかでそこまで差別化できないと。まあもちろん、なんだろうな、クリークで言ったらチュラネコプラくらいになってくると、多分ライブパフォーマンスを磨き上げるみたいなところに持っていけるんですけど、そこに行くまでにはまずはコミュニケーションでファンつかまないといけないっていうのは多分前提としてあると思ってて、そのなんだろう、まあ接触ですよね。で、まあ、ここは結構大事だと。その曲とかなんだろう、ダンスとかはそのコントロールというかその差別化できないけど、まあでコミュニケーションも別にバーって100人並べたら、まあ大体みんなに似たようなコミュニケーションだと思うんですけど、まあでもそこが結構面白いところで、まあ人と人だからこう合う合わないとかがあって、なんかたまたまこう気が合うみたいな、まあ、気を合わせてくれてるのかもしれないですけど、まあ、そういうことがあるとオタクは好きになるわけですよね。そうで、まあそのたまたまこうポイントが当たると、ファンが増えていくみたいな。もちろんだからそのアイドル側はやっぱコミュニケーションの技量がすごい問われると。だから歌ダンスだ接触っていうと、やっぱ接触のスキルが当然そのチュラネコプラレベルまで行くまでは結構大事だと思うんですよね。なんかそこを、うん、やっぱ差別化がライブだと差別化難しいんで、そこでファンを捕まえて増えていって、ようやくある程度ファンの数が増えたらライブパフォーマンスを上げていきましょうっていう話だと思うんですけど、そうだからまあアイドルはやっぱコミュニケーションそう頑張んないといけないかなみたいな思ってます。まあこれがだから7割とか8割くらいかな。そうで、 もう一個差別化できるポイントがあるとするならば、やっぱそれはグループのストーリーみたいなのがあって、まあ、グループのストーリーもそうだし、まあ、個人と個人、アイドルとオタクの、まあ、ある程度長くそのオタクやってれば、その2人にもやっぱ謎の信頼関係みたいなのが生まれるじゃないですか。そう、まあだからそういうのもあるし、まあ、グループとしてのストーリーみたいなのも多分あると思ってて、やっぱここだけは他に真似できないというか、なんかどういう紆余曲折を経てきたかっていうのは結構大事かなというか、まあ、差別化できるとしたらそこかなと思ってて、だからそれこそなんか俺がテルテル好きなのって、まあ、もちろん後藤祭りみたいな個人っていうのもあるんだけど、やっぱそのテルテルの背景って絶対真似できないじゃないですか。真似できないというか真似されないと思うんですけど、そのなんかめちゃめちゃこう辞めるとか、人がたくさん謹慎食らうとか、なんか脱退とか、新たなメンバーを加入させるとか、なんかもうその頻度もすごいじゃないですか。であれってなかなか真似できないというか真似されにくくて、やっぱそこのストーリーがめちゃめちゃ面白いっていうので、俺結構てるてる好きみたいなのもあると思ってて、自分もちろん曲も好きだしライブも好きなんですけど、やっぱその背景が面白いっていうのが一つあって、まあ、テルテルそんな感じでして、まあ、ハープスターだったら僕ももう2年くらいね、ちょこちょこ行ってますけど、まあ、最初横浜アリーナで始まり、なんか結構こう単独ばっかやってて、その時はなんかすごい良かったんだけど、まあ、社長が解任されみたいな、でフリークに謎に突っ込まれみたいな、今はフリークじゃないけど、なんかフリークの一グループとしてすごい頑張ってるみたいな、まあ、なんかそういうストーリーあるじゃないですか。いや結構だからそういうストーリーをなんかいかに面白く作れるかみたいなのは大事だなと思ってて、まあテルテルの運営は俺センスは良くないと思ってますけど、なんかその悪ふざけが過ぎる感じも、まあストーリーというか刺激というか背景をこう複雑にさせるというか、そういうのにはまあ役に立ってると思うんで、まあ一概にね、あんまテレジの上好きじゃないですけど、面白いなと思って見てます。まあ実際はそれで俺好きになってるんで、もうなんか何も言えないんですけど、そうなんかそういうのは結構大事だななんて思ってなんか思ってました。はい、という感じで、なんか今日はふわっとした話ですけど、まあそのアイドルは、地下アイドルは特にあんまり差別化できないけども、まあそのストーリーとかで差別化できないこともないし、いやそして結局一番大事なのはライブの数とか、特典会の数っていうのがかなりキーポイントになるみたいなっていう、はい、お話でした。はい、ではまた次回ということで、さよなら。